みんなの種。
イエイエイ。
わ
ーわー。はい、リスナー参加型企画、みんなの種ボリューム6。
おお。
はい、今回もですね、まあ、前回2通しか来てないねって言ったらボボボっと送ってくれて、優しいリスナーさんたちが
ありがとうございます。
おかげさまでやれております。はい、よかし剤、
うん、
よかし剤って言ったらみんなよかし剤っていう、
よかよか
送ってくれましたね。
ほんとね、
うん、よかし剤で、いろいろ来ておりますが、うん、はい、今回はね、
うん、
はい、
いろいろ教えてもらったのをそれぞれにプレゼンしてもらう、
うんうん、
うん、
3人でね、
3人で、ホームページとか見ながら、
うん、
あの
何それ欲しいって
ちょっとハードル上がる、
うん、せっかく送ってくれたけんね。
そうね、うんうん、
紹介していこうかなと思います。
はーい、
はい、
じゃあどうしましょうか。順番としては
古い順かな、これ
古い順にする、
うん、
古い順でいこうか、
うん、
はい、
はい、早々にね、もう、1月下旬ぐらいにくれてた、
うん、
りょっつぁんさん、
りょっつぁんさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。これコッチ、最初2つコッチにいこうかな、
うん、
はいはい
プレゼン頑張るぞ。
はい、
はい、りょっつぁんさん、テーマのよかし剤ですが、今まで使ってよかったと思ったのは野菜の袋詰めの時に使うスベラー2、うん、自分はコメリで購入しましたが袋詰めがとっても楽になります。テーブルクロスや新聞紙より硬さもあるので扱いやすいと思います、
うん、
に続けていった方がいいかな。
そうね、もう読んでしまおうか、うん、
で2つ目、ミミズの堆肥、牛糞のみを食べさせたミミズの糞を完熟発酵させた堆肥、pH が7前後と高めです。以前ラズベリーを栽培していた時に愛媛 AI と一緒に使っていたのですが、使い始めると普及所の先生も驚くような成長をするようになりました。3、最近は資材屋さんの仕事を頼まれてハウスの張り替えとか建て方などをしているので、在庫になっている売れ残りの資材とかいただいて使ってます。もらった資材は遠慮なく使えるので一番使い勝手がいいです。過去笑いです。
はい、
はい、
あり
がとうございます、
うん、ありがとうございます。
これはね、コッティがなんかスベラー2をね、
ほうほう、
じきじきに購入したということで、おー、
コメディに行きましたよ結構安くって、
うん、
198円か236円かなんかそれくらい、
安いね、
うん、安かったです、下敷きみたいな感じなんですけど、うん、下敷きよりは柔らかい、
お
ー、でも厚紙よりは硬いっていうか、
うん、
硬いのもあるけど、あのすごくこう平らに戻ろうとします。物自体は A3 ぐらいの大きさで結構大きめです、
うんうんうん、
でメモリがついてて、あの切れるようになってる、大きすぎたら。
あ、切れるんだ、
ハサミで、
うん、ハサミで、うんうん、
あ、じゃあこう線が振ってあるのかな。
そうですね、あ、そうそう、そんなに分厚くはないんですよ、
うん、
厚さはどれくらい、厚さはね、下敷きより薄いですね、
うん、
あ、
うん、
なるほど、
そんな感じです。
ちょっと柔らかい下敷きと思って、
あ、そうそう、ちょっと柔らかい下敷き、
質感はどんな感じですか。
質感はちょっとなんかサラサラしてるような感じですね、
うん、
ツルツルではなくて、
あ、ツルツルではない、
凹凸が、細かい凹凸が多分ある感じ、
うん、
滑りやすいんだと思います。
あ、まあ滑らって言うだけあって
名前通り、
うん、
で、使用感としては、
うん、
1回目はね、本当にね、あ、滑ったって感じの滑り感だったけど、うちちょっとレタスをやってるので物が濡れてるんですよね、はいはいはい、そしたら2回目ちょっと詰まった
あ、そうあ、濡れたら
2個目にしてなんか、
2個目で、
あ、滑らんみたいなあ、でもね、でも結構まあ滑りますよ、濡れてても、
あ、うん、
いいですね、
そうそうそう、
どっち
滑る滑る、
うん、あ、滑る、
うん、あの下敷きなんかに比べたらうんと滑ると、
やっぱり袋詰め楽になりましたか、
うん、それがですね、ちょっと物に多分よるんですけど、うん、うちレタス、あの葉っぱがやっぱり枚数がひだひだして多いので、
はい、
どうしても葉っぱを巻き込んじゃって葉っぱは切れるんですよね。
玉レタスじゃないよね。
あ、そう、リーフレタスだからね、
か、
うん、そうそう、玉レタスとか、あとつーちゃんのナスとか、
うん、
はいはいはい、
あと硬いやつ、白菜とか だったら、あ、はいはい、あの白菜の4分の1型とか、うんうんうん、そういうのだったら多分切れないと思うんで、物が硬いのは袋詰めに向いてると思います。
なるほど、
うん、ただうちのレタスの場合はちょっと結構そのスベラー2が硬いので、うん、その硬さで巻いた時にリーフレタスの葉っぱがピリって消えたりしてちょっとあんまり合わなかったかなって感じでした。うんうんうん、でもそんなにね柔らかいものってないじゃないですか。
うん、
うん、そうですね、結構汎用性広いんじゃないかなと思います。
うん、うん、まあ試してみる価値はあるね。
うん、安いしね、
みんながね、
うん、確かに。
うん、
ね、ここ会社が福岡の会社でね、でも全然知らなかったのでなんか秋田の人から教えてもらったのがちょっと面白かったです。うんうん、みんなコンビニに行って買ってみよう。
はい、
おすすめです。
うん、
うんうん、じゃあ2番目のミミズの堆肥、
うん、はい、これは商品名なんかな。
これ商品名かな。
なんかね商品名としてもねミミズの堆肥ってありました。
ほう、
ミミズの糞堆肥、カッコ特殊費用 1.9、2.1、0.9、 販売価格2500円。これ誰が出してんだろう。
このサイト自体も福岡ですね。
あ、そうなんですか。これ
これも福岡の。
この資材屋多いですね。
IPM 資材館っていうの福岡ですよ。
福岡の資材屋多い。
あ、本当だ、 IPM 資材館ってところだ。
何キロで2000。
20リットル。
ああ
、ほうほうほう、20リットル2500円。
これは牛糞堆肥を島ミミズに食べさせてできた堆肥って書いてありますね。
ラズベリーを栽培していた時に、
うん、
ブルーベリー農家やったよね。
あ、いろいろ作りようちゃったよね。
いろいろ作りようけど、
うん、
使い始めると普及者の先生も驚くような成長するようになりました。
すごいよね。
うん、ってことは既存のデータを凌駕する、
はるかに上回る結果を出したっていう。
すごいね。
まあラズベリーブルーベリー自体データの積み重ねも少ないでしょうから結構、
うん、そうだよね。でミミズの堆肥で調べたらウィキペディアにも載ってるんですよね。
うん、
ほう、
ね、ミミズ堆肥は栄養が豊かな天然肥料あるいは土質の調整剤となる。ミミズ堆肥の生産過程はミミズ堆肥化と呼ばれている。
うん、
小規模のものは食品残渣や調理くずのような台所の生ごみを質の高い土に変えるのに適しているとか書いてある、ね。
うーん、
あ、ミミズは釣り具店で買えるらしい
な。何の情報っ
すか。これ結構載ってるってことは自分でミミズ堆肥作ってる人いるんじゃないかな。
うん、まあそれはそうやろうけど、
うん、
具体的にこのミミズの堆肥っていうのは何なのというか。
そうね、
うん、
うん、
そのウィキペディアにミミズ堆肥の作り方が細かく書いてあるのでぜひやってみてください。
それ単純に これのことな、ミミズの堆肥。まあそうやろうね、商品名がミミズの堆肥やったら
商品名のそのミミズの堆肥と似たようなものができるんじゃないかね。
うん、
うんうん、
でも小規模の場合大規模の場合って書いてあるけん自分で作り堆肥とはこれを読めばいいんじゃないかな。
うんうんうん、
あとミミズコンポストとか、
うん
うん、
の作り方とかも結構載ってますね他のサイトですけど。栄養たっぷりの表土を私でも作ることができるの？もちろんだよ。どうすればできるの？ミミズに餌をやればいいのさって書いてありますよ。なんか本があるだし、1947年発行のだいぶ古いですけど、
まあ、それをできたやつを買えば2000いくらするってことだよね。
うん、うん、これも読んでみたいですね。1941年にジョージ・シェフィールド・オリバーが書いたミミズは友達、世界で一番重要な動物の活用法に関する研究っていう本があるらしいですよ。興味のある方どうぞ読んでみてください。まあ結局ミミズがいる土はいい土とか言うからそういうことなんでしょうけど、
同意と
同意と、ミミズは土と一緒に、
はい、
あの野菜くずとかの有機ゴミを飲み込んで、
うん、
要するに食べて、うん、その中にいる微生物とかをむしゃむしゃ食べてるわけだけど、食べた後の糞に微生物が食べる前より8倍に増えてるらしいです。
うーん、
うん、増えてるんだ。
でその 鉢場に増えた微生物の中には作物の成長を助けたり、土の中の栄養分を作物の根が吸収しやすいように調整したりするものが含まれているって。で、病原菌はミミズがお腹の中で消化しているので、ミミズ糞には病原菌は含まれていない。
へー、
なので調合される。
あ、じゃあ微生物資材か。
そうですね。
そうですね、うんうん、
なるほどね。
あと普通の土より窒素分が、あ、窒素リンカリーが含まれているっていうのが書いてありますね、うん、さっきのもなんか 0. いくつか入ってましたね。
ほうほう。
IPM 資材館で売ってるミミズ堆肥も、まあ、そんなになんか肥料になるほどの量じゃないかもしれないけど。
そうですね、
うん、あ、不眠酸も入ってるって書いてありますよ。
ほう。
ミミズの糞には不眠酸という土壌の状態を調整する物質も
堆肥化してるのであれば、
うん、単純にそうやろ
う
ね。
そうね、うんうん
うん、ミミズが食べて分解したものって、
うん、
無機状態になっとると、
いや、
有機のままじゃないかな。
有機のまま、
なってないと思う、
うんうん、その後、
その後分解されるってことですよね、うんうんうん、土の中で、
うんうん
うん、
まあでも微生物がいっぱいおるけん、
うんうん、
すぐ分解されるよね、
うん、そうね、ということらしいです。
なるほど、
はい、家で作れたら良さそうだけどね。
そうですね、いやめんどくさいな。
そうね、
買うな。
買う。てか畑にミミズがいればいいんじゃない。
うん
うん。終わり。
身も蓋もない。
身も蓋もない。
あ、え、います？畑にミミズ。
俺そんなにおらんちゃ
う
ね。
ないと思う。うちも
畑にミミズを放し飼いにしたらダメなんですかね。
いや、
まあでも同じことなんよね、
う
ん、
あ、っていうかいる、うん、いた。
釣り具屋でミミズ買ってきてバーって畑に撒いとけばそうい
けるのかな。
うまい具合にはいかんのかな。
あ、有機物積んどったら結構増えるけどね、
うん、あ、そうなんだ。
積んどとこいっぱいいません。
あ、積んどとこはいくらでもいるね、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、うん、
やっぱ入れたばっかの時って増えるんやないとかいな。
じゃあ腐食さんをさ入れれば増えるってことよね。有機物やけんね。ふみさんガンガン入れれば増えるってこと？
増えるんかね。
増えるんかな。うん、見張っ、食べてない、うん、どっちなんだろう。未発酵の堆肥を食べてるみたいなもん。耳。
そうでしょうね、きっと。うん、うん。出てきたものが発酵堆肥みたいな感じ。
そうよね。
うん。うん、
え、普通に人参とか掘ってたらどんどん出てくるけどね、うちは。
ミミズですね。
ミミズ。里芋掘ったり人参掘ったりすると出てくるんで。
うん、まあなんか面白そう、
うん、
一回ミミズの回したいですね。
ミミズだ。
ミミズで一回行ける
、うん、面白そうだね。
ると思う、うん、面白い。ミミズの生態とかからやりたい。
ああちょっと、ミミズってさなんか結構イメージで良さそうっていうだけで、
うん、
詳しいこと分からんけん、
うん、
いいか
も。よし、じゃあぜひミミズの回をしましょう、
はい、研究課題で、うんうん、いいですね。
私大学の時ミミズの解剖をしましたよ。
ほう、いや、
なんか農学部っぽくない？
ぽいね。
お腹が減ったらかば焼きにして食べれますって先生が言ってました。はい、じゃあ次。
はい、
3つ目は、あ、これはいいかな、
うん。
資材屋さん、もらった資材は遠慮なく使えます。一番使い勝手がいいです。うん、もうその通りだと思います。もらい物っていいね。
いいよ。
うん、そうですね。
うん
うんうん
うん、俺もハウス全部もらい物やし。
いいね、うん、そんななんか都合よくもらえるもんなん。
中古で買ったとかじゃなくて。
じゃないです。
あ、じゃないんだ。へえ。
まあ、一個はその野菜を教わりに行きよった師匠がそのまま、
うん、
これ崩すけん2等分いいよって
持って
帰って、
うん、
あとは農協に空いたら言ってくださいって言ったら、
うん
うん、3等ぐらい。
おお。私も資材欲しいからじゃあ農協に言ってみよう。
ただね、
うん、
自分で買いたいできんと。
そうね、
なかなか、
う
ん、話が来んね。
そうかそうか、
うん、うん、
うん、その教わりに行ったところで、
うん、
そのお前に解体と組み立てを教えるっていう、
うん、
これ覚えとったら、ね、絶対今からどんどん空いてくるけん、
うん、
で実際その通りやねって思った、で、うん、そうそうそう、
そうかそうか、
うん、いいです、もらいものは
いいですね。いいですね、
はい、
うん、じゃあ解体覚えよう。じゃあ次いきましょうか。
はい、
えいちゃん、よか資材。
はい、
うちは無農薬なのでやはり害虫問題は常にあります、
うん、
植物の影響どうこうというより高さ180センチ小型のハウスがあり物理的に邪魔なんです、
うん、
そこで電気式の夜青いライトが出る殺虫器パチパチってなるやつを試してみましたが、薬効性の虫しか退治できず掃除も 大変でした、うん、そんな中見つけたのがもうご存知かもしれませんが時田種苗さんのデコボコキャッチャーです。ハイドレシート等もいろいろ試してみましたがそれに比べると少し根は張りますが強度がしっかりしていてよく虫を取ってくれます。溜まったらゴミ箱にポイ、とても便利です。農薬使えないような閉鎖空間があれば過去種苗ハウスとかでは重宝しますね。それではヘバナス。
ヘバナス。ヘバナスなんか結構頭から離れ
る。ヘバナスいいね。うん、デコボコキャッチャー、はい、調べました。
はいはい。
ですね、時田種苗さんって種苗会社ですね。
うん。は知っとうけど、
知ってますね。
結構あれですよね、西洋野菜とかいっぱい出してるところですね。
最近強いですね。
うん、おお。
一回説明会聞きましたよね。
あ、行きました行きました、うん。熊本でやってるのみも行きました。
あ、そうなんですね。うん、デコボコキャッチャーっていうのはサイズが10センチ×23センチの縦長の紙みたいなやつ、うん、で、素材は紙みたいな感じらしいのでゴミ箱に捨てられるけど大量に廃棄する場合は各自治体の指示に従ってくださいって書いてありますね。特徴としては人とかミツバチ、あと葉っぱにくっつきにくい、
うん、
表面積デコボコだから表面積が大きくて光を乱反射しさらに蛍光色で誘引力アップ、あとは台紙が剥がしやすく作業性が良い。あ、これいいですね。
あ、これか。
お、知っとった？
いや、なんかね、うん、Facebook でなんかすごい農家の人がね、うん、やたらこれを、
うん、教えた。
うん。トマト農家の人とか。
へ
え。あ、違うか。キュウリの人やったかな。
うん。トマトもキュウリもね、つきそうやけ、
う
ん。
そうですね。
あと、ね、濡れても乾いたら粘着力が復活するって。
お、結構いいですね、うん、へ、
あとは物理的防御なので害虫の抵抗性が発達しない。あ、そうね、まあくっつくだけですからね、
うん、
うんうん、あ、やっぱ紙ですね、本体は紙ですね、
うん、
ね、取れる虫っていうのはコナジラミ類、ハモグリバエ類、あとあの羽が生えたアブラムシと、うん、キノコバエ、あとアザミウマ、
うん、
らへんが、蛍光黄色なんで蛍光色の黄色で、
はいはい、
寄ってきて、捕まえられるって感じ。
ペタペタ、
うん、あとはまあ普通のハイトリガミと使い方は一緒ですね。ミニタイとかで吊り下げて、結構こう効果が高いので普通のハイトリガミに比べたら 10% ぐらい少ない量で効果が得られるそうです。だいたい10平方メートルに2枚ぐらいって書いてある。
そうそう、やけん結構ね、やけんうねに5メートル置きぐらいにいっぱい使って、うんうん、なんか計算しとったよ、これでいくらかかるな。
あ、
なるほど、
な、十何万がかかったけど、
は
でも、うん、それによって減らせた農薬の方が、
うん、あ、全然いいんだ、
うん、
効果があったんだ
っていう報告をしとったんですよね。
あ、それはいいのかもね。
そう、
うん、なるほど。
じゃあうちも、じゃあうちもってなっとったね。
値段いくらだったかいな。
値段が
4万8000円ぐらい。
箱入りで4万8000円かな、これ、
うん、
100枚かな、100枚かな。
20枚入りで1296円。
ほんとだ、20枚入りで1296円。
そこまで高くはないのかな、これで
1枚60円ぐらい。
1枚、
うん、
うんうん
うん、
そうですね、
ですね、うん、まあやっぱ大規模になると高い買い物にはなりますけど、その分農薬代もいっぱいね、
うんうんうん、
節約できるなら安いのかな。いや、できる
だってアザミウマとかさ、
うんうん
うん、アザミウマ厄介だもんね。厄介ですね、
うん、
だって農薬ずっと変えていかないかんじゃないですか。
うんうんうん、そう
ね、だけど農薬代って結構高くつくんですもんね。
ああ、う
ん
う
ん、
そっかそっか、大入り買えないのか、
うん、なんか1回しか使わんやつ、
うん、
高い農薬とか結構ありますもんね。
あ、
ナスの防除力なんか、
はいはいはい、
うん、
そうなんだ。じゃあこれ結構いいかもしれない ね、
いいですね、
見物とか結構いい気する、
うんうんうん、ぜひお試しください。青と黄色があったらしいけど、は青が廃盤みたい、
うん、
黄色はまだあります、
うん、
いいかな、
うん、
うん、
はい、
じゃあ次の方、
はい、
はい、
じゃあこれいこうかな、ここら辺、
うん、
匿名希望さんからですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
メッセージは後で読みますか、よかしさんのとこだけ行きます、
うん、
先に、はい、 よか資材、まだ使ってないのでよく分かりませんが使ってみたい資材があります。アクアサービス株式会社という会社のアクアリフトというバイオ資材です。博多の会社です。謎大きい資材です。どうなんでしょう、よかですかね、ご意見聞きたかです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクアリフト
どこですかね、よかですかね。
結構あります、
ね、あのね、今回メッセージね、
はいはい、
微生物資材
多いですよね、
というかバイオ資材というか、
うん、
うん、多いですね、
多いですね、
いわゆる俺の中ではロマン資材と位置づけてる。
はいはいはい、
何となく分かるでしょ、ロマン資材、
分かります、分かります、
はっきりしたことはよう分からんけど、
う
ん、なんとなくいい感じでずっといろんなのが出よったけど、
はいはい、
最近なんかその中でも特に結構なんでか分からんけど効果が得られてるってやつが情報がね、
増えてきてる、
増えてきてますよね、うんうん、当たればでかいロマン資材、
はい
はい、アクアリフト、これはですね、まあいわゆる微生物資材ですね、液状ですよね、
ですよね、こんな粉体ですかね、
あ、粉体、
粉体っていうふうに、
あ、これ粉か、
粉っぽいですね、なんか
アクアって水筒系です、うん、液体かと思って、あ、
粉体ですね、
微粉末状に製造されたって書いてありますね、
はい、はい、粉末状で、乾水とかと一緒に、製用するタイプですね、
へ、
うんうん、
1平方メートルに3から5グラム、
うん、
発売から15年、
あ、結構キャリアありますね、うんうん、長いですね、結構
ですね、 JA でもう営農指導によって多くの補助で使用され実績を上げていますって書いてありますね。
特に何が推しかっていうと、
はいはい、
土壌中 の、 あの、
うん、
病原菌との勢力争いにめっぽう強いという、
なるほど、
ほうほうほう、
うん、
ほうほう、
まあ、微生物資材使う際の、
うん、
かなり大きな、
そうですね、
うん、割合を占めると思うんですけど、そこが非常に優れていて、
うん、
病気や連作障害を改善し、通気性が良く、保肥力、保水力など地力のある土へ改善します。
ほう、
うん、
病気や連作障害を改善しは菌の争いに勝つっていうので分かるけど、なんで通気性も良くなるの、
うん、そこら辺はね、なんか大体こういう資材書いてる
よ
ね、
うん、ここら辺がロマンなんかな。
そう、ここら辺ロマン枠やと思っちゃう
ん
だ、
うん
うん
うん、通気性ってか明らかに物理性じゃないんですかね。
そこら辺はなんか、
うん、
二次的三次的な、
あ、
影響やと思うんやけどね、こういう微生物資材で、ね、
うん、微生物が増えることによって、
ね、よく回答、その通気性とか保肥力、保水力が上がりますよっていう、
そうね、う
ん、まあ、あの風が吹けばケアが儲かる的なね。
そうそう、
うん、
うん、
ああ、でも行動の中ですごい気になるとこがあります。使ってみたいなって思ったようなこう一文があったんですけど、
はい、
あのアクアリフトのバクテリアは低温でも活動し、散布時期を問います。だから冬場の無加温栽培にも効果があります。
そうだけ、真冬、まあ真冬は病原菌も動かんなんですけど、
そうね。
いや、まあまあ、でもね、
そうね、
無加温栽培やったら、
うん、
日中はね、
いや、うん、
柔軟度がなるけん、まあ、病原菌も動きますし、まあ、実際病気も出ますしね、
うん、そうそう、だから冬場の無加温栽培にも効果あるっていうのがすごく本当になんかこう、うん、いいなって思える。
いちごとかいいって
言います。ああ、そうだね、
うん、
あと
これなんか面白いなと思ったのは、貯水槽に使ったりとか養殖に使ったりとか、
水質改善、
そうそうそうそう、にも使えるみたいですね。
ああ、いいですね、
うん、結構多いですよね、こういう微生物資材で、水質改善というか、
ほうほうほう、
池の水質改善とかに、
ほ
うほう、
すごい効果的なのそのまま農業へ代用とか、
へ、
まあ、結局は同じことというか、まあ、こういったタイプの、うん、バイオ資材というか、
うん、
土壌の生物性を改善しようという、
うん、
まあ、その中の一個の福岡の企業ですね。
もう作目を問わず何でも使えるみたいな感じですね、う
ん、何でも使ってますね、
うん、
そうですね、
あ、洋蘭も使ってる人いる、洋蘭、
田んぼでも 野菜でも、
うん、
果樹でも
レンコンでも使ってるね、
うん
うん、500グラムボトルで3672円。あ、これ500グラムなんや。
おお、そうなんだ。
500グラムで、1平方メートルに
3から5グラムやったね、うんうん、
ということは一旦が1000平方メートルやけん、結構いるね
結構いるね
一旦あたり
100平方メートルで3から300から500グラムってことでしょ。
はいはい、
うん、一旦あたり10本ぐらいいるから、まあ3万円、10本ジャケットとしても3万円ぐらい。
結構お金かかるね。
まあ一旦あたりね、うん。まあで言うてもさっきの
デコボコキャッチャー、
ね、キャッチャーと同じぐらいの投資量にはなる
し、ね。そうかそうか。
あ、本当だ。12本入りで7万2576円か。
結構ね、かかりますね。
結構かかりますね。
うん、
まあまあなもんですね。
うん。
うん、まあ、あ、高いと見るか安いと見るかは、
うん、
あなた次第です。
これ何の微生物が入ってるんで
しょう
ね。
これでしょ
う。
うん。ああ、なんか書いてあったかな。
そこら辺がね、
うん、
ちょっとロマン枠になるね。
ロマン枠ね。
書いてあるのはですね、うん、成分は、嫌気後期の環境対応バクテリアが入っていると。
完全にローマンや
そう。そこら辺ふわっとされる。
そうね。
けど言いようがないっちゃろうね。どれもこれもふわっとするってことは。
いや、言いようがあると思う。
そう、
うん、顕微鏡で見れば何が入ったか分かるやんだって。うん。
まあ、パーセンテージは書けないとしても、何が入ってるかは言えるよね。
いや、パーセンテージも分かるはずです。
あ、分かるの、
うん、
お、
で見ればいいだけじゃないですか。
そうね。
うん、ああ、そっか。
ちょっと取ってみればいい、
ね。そうそう、3点ぐらい、まあ10点ぐらい取ってね。平均出せばいい話なので、ね、ここは企業秘密なんですよね。特許出願中って書いてありますね。
そうね、だってその割合を作ればいいけんね、
うん、もしかしたらさ、乳酸菌ばっか入っとうかもしれん、納豆菌ばっか入っとうかもしれん、その辺分からんってことですよね。まあでもちょっと試してみたいね。
そう、こういうのはね、うん、試してみたいっちゃ
ね、うん、試してみたい。
確かに確かに、
多分そこそこの、場所でいいのとかすごい効果があるのとかがあるっちゃろうねって思う、う
ん、そうですね、うん、
多分自分とかバッチリハマったところは、
うん
うん
うん、
それぞれの土着菌とかの、ね、関係によるだろうから、
バクテリアのバランスとか全部違うやろうけどね、
うん、
どこも、
うん
うん
うん、そう、場所とか年によっても効果の出方は違うってことでしょうね。
あ、違うね、
うん、
う
ん、
まあそんな感じでございました、
はい、うん、まあまずは少量試してみたい感じやな
そうね、
うん、
ですね、うん、
じゃあ続いていいですか。
はい、
続きまして、ぐんまちゃん。
あ、そういえば、はい、取れとる。
え、
あ、
取れと取れと、
うん、うん、
ちょこちょこ見ようよ。
ありがとうございます。
ぐんまちゃん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげさまでありがとうございます。お世話になっております。
お世話になってます。
はい、よかし材について、私はまだ持っていませんが、今一番気になっている資材は有効工業の静電気ノズル、
うん、
静電気ノズルです、これは静電気を発生させて
作物に、有密工業やった、
有密でした、有密工業の、はい、静電気ノズルです、静電気を発生させて、作物に農薬の付着を促すという、薬酸ノズルです。カタログによると、従来のノズルより作物への付着率を上げることで農薬使用量を削減でき、作業者への飛散量も減らすことができるみたいです。ただそれだけ効果が上がるということで値段が12万もします。
は
っていう顔文字もう農薬浴びたくないけど12万はさすがに高いですよね。どなたか使っている方をいらっしゃるでしょうか。今年は大寒波のおかげでほうれん草が儲かったので使っちゃおうかな迷います。ニコニコ絵文字
相当儲かってます ね、 ますね、ちゃん、いいな、
ほうれん草儲かったろうな今年、うん、いいんじゃないですか。静電気ノズル試すぐらいのプラスは出と
う
でしょ
う、うんうん
うん、これはですね、うん、まあ、単純に、はい、普通の薬酸ノズル、ちょっと竿型の、
はい、
ノズルにこれ電池なんかな、
バッテリーみたいなのがついてるんです
、炭酸電池4本
書いてある。あ、本当だ、
これで、がついてる感じ、コードで伸びて、
うんうん、
ほうほう、
まあ、薬酸自体にはそんなに、
影響ないかな、その作業性としては、
うん、
ちょっとついてるぐらいなんで、ちょっと
ポケットに入れとけばいいぐらいの感じ、
うん、そのくらいの感じですね。で、静電気をバチバチ起こすと、
はい、
まあ単純に分かりやすいですね。でなんか効果もしっかりありそうな感じしますけど、
うん、でもなんか面白いですね、その農薬散布、その水自体に再現させるっていう発想がなかった、全く。
そうね、うん、いやでもさ、うん、薬酸って特にこれキュウリ、ナス、トマトなどの立体作物の防除に最適って書いてあるけど、
うん、
まあ、基本的に薬酸は葉っぱの裏7割、
うん、
表3割って言われるじゃないですか。なかなかでも裏にしっかりかからないです
か。確かに、
うん、かかんない。
これは上からかけても下にくっつくっていう感じかな。
まあ、前よけばくっつい
て、前よけばくっつくって
るんでしょう、うん、じゃ割合的に、
はいはいはい、
けど薬酸消費と肌から見たら分かりますけど9割ぐらいよそいってるじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、プシャーってね。
そう、うん、それ考えたら多少でも誘引してくれる力があれば、はいはい、かなりの量が節約できる気がするんですけど、
ね、
あ、
そうか、量的な、ね、節約もできるね、うん、確かに、
うんうん、特に自分立体作物とか、うんうん、果樹とか、
はいはいはい、
考えたら相当大きいなって思うんですけど、
うん
うんうん、なるほど。
これ果樹農家の SS につけたら相当変わるんやない
。いいね、
うんうん、相当変わると思いますよ。
なるほど、
かなり量減らせそうですよね。
めっちゃ減ると思う。だって相当無駄にしようやろ、
うん、相当無駄にしようと相当量いるじゃないですか。
そうそう、うん、あ、これいい。あと、
はいはい、
ちょうど今受粉作業しようんですよ、
うんうん、
ほ
う
ほ
う
ほう、受粉で静電気で、
はいはい、
まあ、つきそう。
ブロワーでも SS 受粉でもいいですけど、
はいはいはい、
できたらめっちゃ効率的じゃないですか。
あ、確かにね、しっかりつくね。
うん、
うんうんうん、
いいですね。買っちゃう？買っちゃってください。
でも乾電池4本ってそんななんか大きなエネルギーいらないんだなと思って。
静電気やけんね。
うん、そうかそうか。
え、でも植物に付着する静電気って どういうことなんやろ。物理的なことは分からんけど、
その粒子、あ、水が帯電することによって、うん、物にくっつこうとする、
うん、あ
ってことかな、うん、
やけん。でもなんか自分にはあんまりかからんくなる、うん、自分にも
自分より葉っぱの方が近くなる見解だ。
あ、そういうことかな。
お、
帯電しとったら何にでもひつこうとするんかね、うん、
じゃないかな、
うん、
そしたらほんとすごいね、めっちゃ少なくなる。
うん、
今みたいにバーってかけんでもさ、
うんうん、
パッてしとけば
シュッてくっつく。
そう、
あのここに動画が載ってたんでちょっと見てみたい。
あ、ちょっとそれ見たい。おーおーおーおー、すげえすげえ。あ、ほんと迷わん。
こっちがすずらね。
あ、これは
ふーっと降りていくような感じなん
で、作物は軟弱系の、ハウス内の作業の映像を今見てます。ほうほう、ね、ネギっぽい感じの、
ネギっぽい感じ、
うん、で、うん、もう真下に向けてダーって散布してるんですけど、観光の方は蒸気がわーっと回ってるんですけど、
そうですね、
静電気ノズルの場合は全部作物に吸い込まれるように
うんうん、うん、
全然上に上がってきてなかったね、は
い、そう、なんか重力で落ちていくかごとく、
そうそう、
ダーって
ダーって落ちて、
これ面白いですね。
これもしかしてすごいいいのかもしれん。
これでも全員装備させたら農薬の散布量を日本全国的に減らせていいんじゃないですか。
うん、そうですね、
減らせる減らせる、
うん、これは面白い。この発想はなかったですね、うん、
これは農薬会社が、
うん、なく
に困る、
ね、うーん、
こんな面白いのがあるんですね。あ、ぐんまちゃんぜひほうれん草で儲かったお金でこれを。
ぐんまちゃん夏場なすでなかったっけ。
あ、そうだったっけ。
やった気がする。あ、違ったかな。
なすやったらなすにも使えるね、
うん、そうだね、
うん、
なすいいよねこれ、うん、
その立体作物は本当にいいと思う。
うん、
うん、 いいの教えてもらってありがとうございます。
ありがとうございます。
誰か使ってる人いたら教えてください。
おぜひぜひ教えてください、
はい、教えてもらう、
はい、
どげなもんか。
じゃあ、最後鉄に、はい、話は変わってのとこからでいいです。後から、他のメッセージは紹介します、
うん、はい。
では、トマト道さんからですね、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
余暇取材ですが、はい、私のおすすめはバイオダルマです。
お、
私が所属するトマト部会では、定食前に4種類ほどの窒素以外の元肥と堆肥を入れるよう指導されていますが、そんなものは無視してこのバイオダルマと山から取ってきた落ち葉だけ入れています。良質な菌を大量に土に入れることで海洋病などの土壌病の発生を抑えています。はい、あとは番組でご紹介されていたアリンさんです、
うん、
番組を聞いてから私も、寒中し始めましたが、それ以来疫病が出なくなったので防除もカビ対策をメインにできるので助かっています、
うん、
私はホスプラスを使っていてやや高いのが難点ではありますが、鼻つきも良くなった鼻つきも良くなった気もするのでやめられませんということです。
そうですよ、やめられないです
よ。やめられないですね。やめられないですね、うん、はい、
やめられないですよね。鼻つきもね良くなった気がします。
はい
はい、
はい、ですね、バイオダルマですね、うん、
バイオダルマ、
バイオダルマ、
はいはい、
はい、化学的な薬品を使用していない有機質を、天然ミネラル鉱石微粉と、ダルマ菌を加え6ヶ月以上かけて、発酵熟成させた完熟発酵菌体肥料ということです。
うーん、はい、ロマン枠、
ロマン枠だよね。うん、でもダルマ菌群っていう菌が、菌の種類があるみたいですね。種類っていうか
名前、だるまっていうブランド名で、はいはい、金バイオ系資材を結構出しますよね、タキが。
あ、
なんかありました。バイオだるま
結構ですね、
はいはい、
あのホームセンターとかにも卸してますよ。
あ、そうなんですね。
農協とかも。
このだるまのパッケージが目を引きますね、
うん、引きますね、
うん、多分まあ独自のその割合なんでしょう。
はいはいはい、
このダルマ菌っていうのはいいんだろうね。
そうですね、書いてありますね、ダルマ菌というふうに。
なんか微生物の写真がありますよ、ダルマ菌線みたいなやつ。
それ自体がダルマ菌な、
はい、ダルマ菌が入っとんじゃない。へえ、水耕栽培にもダルマ菌入れてる。
うん、うん、みたいですね、
うん、結構水に入れるっていうパターンも多いですよね、最近ね。
ほう、ほんとだ、三つ葉で試したら、
うん、
根毛が増えて根から吸収される肥料が多くなったって。
は
い、まあ、これもやっぱりふかふかって書いてありますね。
うん、
でこのバイオダルマと山から取ってきた落ち葉、
はいはいはい、
落ち葉はこのダルマ菌を増殖させるためなのかな。
かな、
うん、
うんうん
うんうんうんうん、
ふかふかの元ですよね、
うん、
ふかふかの元ですね。
で海洋病などの土壌病の発生を抑えています、う
ん、なんか連作障害にも被害、被害じゃなかった、連作障害にも効果があるというふ
う
に、ほうれん草の方でも、うん、ほうれん草の方が言われてるみたいですね。
ってことはやっぱ土壌の病原菌をやっつけてるってことですかね。
うん、まあ勢力争いを助けてあげるというか、
うんうん、
これ、
うん、
あれなんだね、落ち葉と一緒に、
うん、
入れてるっていうのが、
うん、
このだるま菌、
うん、
自体が、どこだったかな、綺麗な、森とか、
うんうん、
そういう腐食土壌に住む自然の土壌菌群らしいです。だからまあ落ち葉と一緒に入れたら確かになんか元に戻ってきた感があるから、
うん、
よく増えるんじゃないかな。
まあ、そうでしょうね、
うんうんうん、
ほう、
うん、オイシックスで農家オブザイヤーになった人が使ってますって書いて
あ、何を、
うん、あ、バイオダルマ、
あ、ダルマ、
なんかこういうの見ると効くのかもと思っちゃうね。
あ、なるほど。あ、一袋が15キロ入れですね、
うんうん、
はい、
結構少量から売ってますもんね。
うん、プランターにどれくらいとかも書いてあるから、家庭菜園の人で買う人も多いんでしょうね、うん、
かなり滝井さんは多分、うん、手応えを感じそうと思いますよ、がっつり。
あ、追肥にも使えるんだ。
へえ。
元越で1坪あたり約1キロ、う
ん、はいはい、
追肥で1平方メートルあたり1握りから2握りって書いてありますね。
ほうほうほう、
うんうん、あ、窒素が 2.5、 リンが5、カリが4か、まあ、ちょっとした追肥かな。
そうですね、うんうん、1袋15キロ入りで、2150円、
うんうんうん、
ほうほう、15キロ入りで、
2150円
で、 1坪あたり、
1坪あたり1キロ、
1キロってことは
15坪、
1
段が300坪ってことは
20袋
か、
2人が4、まあ5万ぐらいか、大体そこら辺ですね、みんな
結構あのロマン資材価格もそろ、
そうですね、
そう足並み揃ってる感じなのかな、はいはいはい、
そうですね、確かに、う
ん、大体そこら辺が、うん、あのいいとこなんやろね、うんうん、扱ってみたい、あ、こんくらいやったらっていう値段なんやろね、
なるほどね、土壌改良できる
な、8万とか行くと使わないよってなるけ
ど、ね、単8万はね、
うん
うん
うん、
そうだね、
4、5万悩むね、
うんうん、4、5万悩むね、
でもトマトとかだったらほら畝のとこだけとかでもいいから、うん、いけるんじゃないかな、使うのも、
そうですね、うん、このデコボコキャッチャーも、
うんうん、
ミミズ堆肥もバイオダルゴも、まあ単5万ぐらいの、
うん、
アクアリフトもか、
そっか、
うん、
うん、なんか見えてきたね、
見えてきた、ね、
業界の
業界のシステムが見えてきた、
ね、狙いどころが見えてきましたね、
うん、
それと、続いてアリンさんか、
うん、
ま、毎回の
ホスプラス、
ホスプラスですね、うん、
はまあ市販でも
売ってますね、
タイプの
アリン
酸
肥料、アリン酸肥料です、
うん、
ホスプラス、
まあ、ホスプラス、水溶性リンが
31%、うん、
あ、水溶性リン酸が31で水溶性カリウムが 25% 含む、
うん、これも結構入ってるんですね、
大体そうよ、うん、アリン酸系の資材は、
あ、そうなんだ、
窒素ゼロ、ゼロ25ぐらいが多いんじゃないかな、
ほうほうほうほうほう、
前やりましたけどね、
前やりましたね、結構、
うん、やったね、
速効性のリン酸、
やっぱりアリン酸、病害発生をやっぱ防ぐ目的で結構使われて、
うん、
試験結果もだいぶ出てるみたいですね、
う
ん、
そうですね、結構防除目的は最近かなり、
うん、この前もあの多分同じアリン酸の時でやったんだと思うんですけどね、
うんうん、
あのキュウリとかトマトで、アリン酸入れるとあの 発病株がだいぶ減っていくっていう、
うん、
あの根腐れ病とかのですね、うんうん、
いや、いいですよ、有機農家でもね、うん、あ、有機農家ダメか、
有機は
あ、ダメなんか、
ダメか、
化学資材やけ、
そうか、
うん、そうだね、
あ、残念に、
うん、
まあ無農薬、
うんうんうん、
はいはい、
で歌ってる人やったらまあ使えるんで、
うん、
南防除のね、これやったら疫病が、
そうです、
防除されると相当、
うん、いいですよね、
うん、
すごい ね、疫病出ないんやったらね、
うんうんうん、ちなみにいくらなんだろうね、ホスプラスは、
まあ、まあまあの値段しますよ、
あ、アリン
酸肥料は、
ホスプラス
結構高いのか、
お、モノタロウで売ってんだ、
へえ、モノタロウ結構いろんなもの売ってますね、
うん、10リットルで21,900円で売ってますね、
うん、
うんうんうん、
そんくらいです、
お、でもそこまで、お、
なんか500倍ぐらいでしょ、
ですね、ほら、どこだろう、倍数は書いてないな、
はい、多分500倍か1000倍、
500倍かな、
500倍、
うん、
一旦あたり何リッターぐらい散布します、俺NASA は300リッター散布するんですけど、
ああ、一旦あたり
けど冬物は、
うんうん、
多分50リッターぐらいで終わってます、
はあ、なるほど、
300リットル散布するんやったら何ミリリットルいります、苦手な計算、希釈倍率計算、500倍、
500倍、
500は100に、200だから
600ミリリットル、それ何リッター入りでしたっけ、
これは1リットルから10リットル、
うん、10リットルで2万ちょいくらい、うん、
穀物類が500倍から1000倍で、
うんうん、
火砕類、要砕類、根砕類、果樹が1000倍から2000倍ってことですね、うんうん、なるほど。
じゃあとりあえず1000倍だとしたら、
そうですね、
300、3回分か1リッターで、
ああそうですね、
3回3パー分
たらいいですね、
うん、
3000円だったかな、
はい、
1リットルで3000円、うんうんうん、
ああだいいですね、
安いですね、
うん、
これそしたら安いね、
安い、うん、
安い、
うん、
けどね、やっぱ月2回ぐらいの散布、
あそっか、回数がね、
そっかそっか、
なります、
そっかそっか、
はい、
うん、花が咲いてからは2週間おきとか、
うん、うん、そんくらいですね、うんうん、
こっちはロマンじゃなくても
結構こっちは化学肥料ですね、
化学肥料ですね、
バイオ要素がないけ
ん、ないね
これを静電気ノズルで撒いたらいいや
ない、いいよね、
いいね、
めっちゃ
12万、
いや俺なんかこれ安い気がしてきた、
あ本当、
静電気ノズル
私も安い気がする、
うん、
だって一旦に5万かけるのを考えたら、うん、静電気ノズルは何年間も使えるから、ね、延べ面積ものすごいことになりますよ、
ものすごいことになります、
あ確かに、
うんうんうん、延べ面積言ったらかなりの、
壊れない限りはね、
そうね、
うん、壊れやすいわけですね電装契約
ちょっとね見た感じ、うん、若干
自分で作れないんですかね静電気発生って、
ああどうなんだろう、
めっちゃ擦るとか
下敷きめっちゃ擦るみたいな、
スベラーで
特許なのかな、
あ
植物側に帯電させたらいっちゃうと、
私最初それかと思ったよね、
あそう、
うん、
はあ、
そっちの方が
でも植物に帯電させるってどうですかハウス揺らす
あれ地面にガスって刺して電流流す、
ビリビリビリビリ、はいみんな手じゃないで
うん、密植させとけば、かっ
ああ
端っこを対電
させたら、
刃物とかかなり密植してるから、
あそうだね
いけるかも、
端っこ対電させたら全部対電するかも、
うん、
うん、あちょっと
散布しながらパイプに当たったらビリビリビリって
あそっか、パイプハウス自体に
あハウス自体をね、
うん危険な感じになってくる
か、危ないね、
あでも静電気と農業ちょっと面白いかも、
おー面白いかも、
面白そうですね、
うん、
すごい効率化がなんか生まれそうな気する、
うん、
あ静電気とね、
うん、
うん、はい、
いいんじゃないでしょうか、
いいんじゃないでしょうか、
はい、
うん、
はい、じゃあそんな感じで
お便りありがとうございました、
は
い、
あり
がとうございます、すごい面白かったです、
うん、もっとやりたい ね、
楽しかね、もっとやりたい、ね、うん、まだまだ送ってもらってもいいです
、ね、ぜひぜひ、
つどつどエンディングでやっていきます、
そうですね、はい、はい、
これねみんな参考になるんじゃないかな、
うん、
そうね、
知らんなのいっぱいあるよね、
うん、あるあるある
あるあるある
で、意外と福岡のね企業が多いっていう、
なんでだろうね、
うん、まあ、農業関連産業が結構、関連産業が盛んですから福岡は、
うん
うん、
うん、まあ、そんな感じでした、
はい、
はい
はい、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃん